小坂雄二の商売の極意と人間の科学。商売の極意、それは人の営みの秘密。人間の科学、それは商売に通ずる扉。ここでは学術研究と現場実践を併せ持った小坂雄二独自の視点から、あなたの仕事と人生に役立つ情報をお伝えします。
こんにちは、小坂雄二です。
こんにちは、三太悟です。2024年5月30日の番組です。前回は小坂さんがすぐ人と仲良くなったり、はい、愛される秘密に迫りましたけれども、初めて聞きますが、これ聞いちゃっていいんですかね、
うんうん、
逆に小坂さんが苦手なタイプ、
苦手
な人って、
仲良くなりたくないみたいな意味ですかね。
ないみたいな人っているのかなってっていう疑問が同時に浮かびましたね。
ありますけどね。
ある
苦手なタイプ。
苦手なタイプ。
はい。
聞いちゃっていいですか。
はい。どうぞ。
放映されてるでしょうか。さあ、小坂さんの苦手なタイプ、聞いたことないですね、僕も。
あんまりなんか好き嫌いがなさそうに見える。まあ、前回のね、はい、この番組の話ともなんか通ずるような気がするけど、見えるらしく、これも時々聞かれる。
だって僕、小坂さんと10年以上ご一緒して、まあ、小坂さんがいろんな人と話をしているところを見ていますが、やっぱいつもの小坂さんなんで、まあ、もちろんそんな変な人もいなかったですけど、
まあ、そうですね、うん、それは一つね、私恵まれてるなと思うんですけど、長年主催してますワクワクマーケティング実践会の会員さんたちも、まあ、そういう意味ではもういい人たちばっかりというか、大好きな人たちばっかりで、はい、まあ、この間もね、新しく入会された方がこう初めて会合に来られて、なんかここの会はいいですねっていう、その何があって人がねっていう、なんかギラギラしてなくてキラキラしてますねっていう、
わかります、わかります。
そう、だからギラギラした人は苦手かもしれないよね
ギラギラした人、
ギラギラした人。
なるほど、なるほど。
私すごく思うのは、苦手なタイプってないんですかとか言われると、なんていうんですかね、ちょっと言葉遣いが難しいんだけど、品のない人っていうかな、
品のない人、
品がないっていうか、なんですかね、人に対するリスペクトがないっていうか、
あ、
なんか人のことを全く尊重しない、
あ、いますね、そういう人。
苦手なタイプってどんなタイプですかって聞かれたら、それ頭に浮かんでくる。
で、品っていうのはそのTPO のマナーとかっていうよりも、
あ、そうそう、そういうことじゃなくて、まあ、例えばね、お店でとか、
はい、
飛行機だとキャビンアテンダントの方とかにものすごく存在な口の聞き方する人いるじゃないですか。
いる
苦手なタイプです
はいはいはい、はい、わかります、
はい、一言で言うと、だから品がないっていうのはちょっと違うかもしれないけどね。
あ、まあ、でも振る舞いっていうか人として品はないです
よ
ね、
ような気もするし、やっぱり、まあ、たまたまその方がとてつもなくその日虫の居所が悪かったのかもしれないから、一刀両断にはできないかもしれないんだけど、
まあ、かつそのお店のタイム悪かったかもしれないんですけど、
そうそうそうそう、なんだけど、
そうですね、
まあ、あえて場面的に言うとね、
はい、
場面的に言うと、
か
そういう感じですよね、うん、苦手といえば苦手、
確かに
っていう、
はあ、でもそれぐらい
いや、それぐらいって言ってもなんか結構大きいですかね、
うんうんうん、
あとね、なんだろうね、ちょっと変な言い方になりますけど、はい、なんかこう義理を貫かないっていうかね。
あ、大事ですね。
なんかこれは、これは苦手かどうかってことはちょっと違ってくるかもしれないんだけど、はい、なんか例えばなんか私の人生観として、こうかつてお世話になった人っているじゃないですか、
はいはいはい、
かつてお世話になった人には恩義があるわけですよ。
わかります。
この恩義っていうのは、
はい、
私は絶対に忘れないです、
ね、はいはいはい、
絶対に忘れないので、逆にこれを簡単に忘れてしまう人は、今日の文脈で言うと苦手かもしれないね。
別に小坂さんに恩を返すよっていう感覚ではなく、
そうそうそうそう、そんなこと言ってるわけじゃないけどね、
肩から見てて、そうそうそう、やっぱ義理を書いてるなとか、
そうそうそう、
恩義忘れてるなっていう人が、
そう、
あ、まあでもそれはそうですよね、
あるかもしれないよね、だちょっとある意味ではちょっと昭和な感覚かもしれないんですけども、
いやでも私も一応まあ芸能の仕事の端くれにいるので、うんうん、一番最初叩き込まれますね。
あ、そうですか。
不義理は絶対にもうこの世界で一発アウトだよみたいな。
あ、そうなのね。
感じで、もう誰からの紹介なのかと、このお仕事ができてるのは誰のおかげなのかっていうのを、まあ若いうちはでもうるせえなぐらいに思ってたんですけど、でもこう自分で仕事を組み立てていったりとか、
はいはい、
ちょっと仕事が大きくなってったりすると、あ、こんなにもいろんな人に助けてもらってやってたんだって思うので、あの、だから下の人間にも言うんですけど、うるせえなってされるんですけど、
あ、
いつか分かるぞという思いでちょっと厳しくそこは言ってます。
いや、それはね、
はい、
なんかその苦手な人って話の文脈から離れちゃうかもしれないんだけど、やっぱこれを聞いておられる方の中で、特にね、これから会社作ってとか思ってる若い方なんかいらっしゃったとしたら、はい、特にお伝えしておきたいことですよね、
うんうんうん、
でこれなんか説教臭いので、うん、なんか説教臭い話に聞こえちゃうんだけど、
いやいや
いや、いや、恩義をね忘れないというか、はい、義理を書かないっていうか、でそれでなんかあの向こうから、いや、もういいよって言われることもあるんですよ、
うんうん、
でなんか私的にはもうずっと言われても、あなたへの恩義は心の中で持ってますからねみたいな思いがある、
わかります、すっごいわかります、それ
あるよね、うん、とはあるんです。だってあの時あなたがいたのでこういうことができて、
はい、
本当に良かったと思ってると、
はい、
もうこれはもう私は生涯忘れませんみたいな、
いや、わかります、それす
っていう、
ね、あのうざがられる時あるんですよね、
うざがられる時あるんだよ、だからちょっとうざいのかもしれないね私たちそういう意味では
あのすごくいい MC を紹介してくれた仲間がいて、
はいはい、
3人ぐらい紹介してくれて、すごくいい仕事をみんなしてくれたんですよ、
は
い
は
い
は
い、で紹介してくれた本人はすごくファンキーで、あまりその日本の義理不義理っていうのに興味がないタイプで、
あ、
そう、彼らがいい仕事をするたびに電話でお礼とかLINE でお礼とかするんですけど、ちょ、宮津さんもいい加減めんどくさいんでやめてもらっていいですかいや、言わせてよっつって、だってお前がいないとさっていうね、そのうざがれるパターンもありつつも、でもうざがれるとしても大事にはしたいっす
よね。いや、でも宮田さんそれ偉いよね。私ね、いつも思うんだけど、はい、まあね、自分の恥をさらすようなんだけど、まさに宮田さんが言うような、やっぱり恩義を感じてる方とかそういうことをしていただいたら、まあ、電話メールかお手紙、
はい、
これ絶対大事だと思ってるんですけど、はいはい、またこれが究極に苦手な人間で、
あ、
電話メールお手紙が、
あ、
なんかこうもうしばしばあるんだけど、あ、この方にお世話になってる、ちょっとあの一筆、あの初中見舞いなんか書こうみたいなことで、まあ、全部レターセット買ってきてずっと机の上で置いたまま書けない。
あ、そうなんですね。
私も苦手なんですね、
うんうんうん、
苦手な人間の話じゃなくて苦手なことなんだけど、
うん、
電話とメールと手紙がすごい苦手なの、
うんうん、
だからなんかね、もうそういう意味で心の中ではもうその恩義を感謝し続けてるんだけど、
うんうんうん、
手紙が書けませんみたいな状態になってることがしばしばあって、
はいはいはい、
やたら私レターセット持ってるんですよ
準備はするんです
よ。準備は常にするんですよ。で、今年の柄とかあるじゃない、
あ、
この方に先日こういうのを、なんか私がお世話になったのにこういうのをいただいて、
うんうんうん、
で私もそのギフトをお送りしてるんだけど、いや、ここは俺のお手紙書こうみたいにね。
あ、でも小坂さん、ずるい、ずるいの、ずるいのずるいのは小坂さんが、何でしょうね、でも多分その感謝するスタンスを忘れてらっしゃらないから、きっと、
うんうん、
多分小坂さんがその恩を忘れてるとは周りが思わないっていうのは、
いや、それだっていいんだけどね。
なんか言われなくないですか、なんか恩忘れてませんかって言われないですよね。
いや、そうは言われないし、まあ言う人も少ないと思うんだけどでも本当にね、あの、そう思う、
うん、
なんかまあそこはまた感謝っていう概念にもつながるよね、なんか感謝がないっていう人がいらっしゃるとしたら世の中に、
うんうん、
それは私が苦手な人であろうね、
うん、そうですね、うん、
やっぱり物事に どんなことでも、
うん、
感謝って極めて重要な概念、
はい、
だと思いますよね。今自分がこうあることの全てが感謝で、
はい、
あの、非常に冷静にしばしば私を振り返る、
うんうんうん、
今自分がこうあることの感謝、あの、たまにこの番組でもお話したことあると思うんですけど、私のもう亡くなった父が50万人に1人の難病で、
あ、そうなんですね、
それで、ランダムにですね、 あの身体機能が失われていくんですよ。頭しっかりしてるんだけど、はい、だから突然歩行困難になってきたり、喋、はい、るのができなくなっていったりっていうような状態がずっと闘病生活で続いてたので、はい、なんかその歩けてることとか喋れてることとか物が飲み込めてることが当たり前じゃないっていう様を長年見てきたので、しかもそれが突如として失われる、なのでしばしば私はそのこと自体が今できることに大変な感謝を感じる、ね、というのはその感謝のなんか深い立ち位置があるじゃないですか、
はい、
か自分が今こうあるこうあれることそのものの感謝みたいなね。でそれはやっぱり今日のずっとしてきた話にもつながっているので、はい、まあ、こういう感覚が全く誰に対してでもとかね、何に対してでも欠落してるような方がいるとすれば、それは私が苦手とする人だろうなと思いますよね。
あ、なるほど、
うん、まあ、当然そこには恩義ってないだろうしっていう、はい、思いますよね。
それもまた逆に最初に戻りますけど、でも見事に小坂さんの周りにいないですね、そういう人ってね。
あ、そうだね、はい、だからそれは恵まれてると思いますよね、うんうん、本当にそういうふうに思いますよね、はい、でまたこの状態自体に、うん、まあ、感謝をする、
まあ、感謝ですね、
わけですよね、
はい、
はい、
もっとなんか具体的な嫌なやつ話を聞くかと思った。深い話に。
いや、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。小坂雄二の商売の極意と人間の科学、ここまでのお相手は
小坂雄二と
三本悟でした。
小坂雄二の商売の極意と人間の科学、プレゼンテッドバイオラクル。